さあこんにちは、いつもありがとうございます宮です、ゴールデンウィークもですねいよいよ今日で終わりということで、あの先生方は多分月曜と金曜は出勤されてるだろうと思いますんで、そんな大型連休じゃなかったかもしれませんが、私はあの5月2日はちょっと病院のこともあってお休みをいただいて6日金曜日はですねあの、研修日というですね、名称であの職場に行かなくていい日、自宅で勉強してていい日というか、研修していい日なので、研修をしててということで、まあそういう意味では出勤は私は一応10連休ということでして、あれなんですけどね、授業のオンライン配信とかそういうのはやってたんで、仕事はちょいちょいしてるんですが、そんな日々でございまして、いよいよ明日から出勤だなという感じでございます。で、5月5日子どもの日でしたね。朝からですねテレビの情報番組とかを見てると子どもの日特集などと称してですねこういうとこに遊びに行ったらいいよとかですねそういう特集をしていました。面白い場所、これもいいと思います。一緒に思い出にもなるんでしょうし、遊びに行ったね、親と一緒に遊びに行った思い出というのはもちろん私も子どもの頃のそういう思い出はありますし、大事なことだと思いますんでね。一方でですねどこもかしこもそんなんばっかりでですね、少子化の話、41年連続出生数が減少してるっていう話があったのは先生方もご覧いただいてるかと思うんですけれども、これをどうするかっていう話はですね一切なくて、データを伝えてる情報番組はありましたけど、データ伝えるだけでですねものの数分で終わってしまうという感じでしたね。でこれって結構国家的危機だと思うんですけど、これに関しては一切こう知的な分析をする番組がなくてですね、TBS 系列のサンデーモーニングというのは日曜日に関口博さんの番組がありますが、私は比較的あれは知的水準がある程度ある番組かなと思って見ているんですけれども、それが分析をするかどうかっていうのが最後の砦かなと思いますが、多分ないんだろうなというふうに思いますね。別にどうでしょうね。でもね、ヨーロッパとか結構そこすごい、フランスとかねすごいやってますよね。余談ですけど、高齢化率がものすごい最初、19世紀からフランスって高かったんですよね。だけどそのまんまずっと推移しててですね、高齢化率、日本はもうここ最近、アジアの国は特にそうですけど、べらぼうに一気にうなぎ登りで上がってますが、これ結構社会的に問題あると思うんですよね。だけどフランスはもう古くからそのことをよくよく考えて、子育ての政策を考えてる。日本はほぼ考えてないという感じでですね、どうなんかなっていう感じがします。本当にこのままでいいんかなって、このツケは絶対に次の世代とかその次の世代に来ますので、どうなるかなって、今回のロシアの戦争をきっかけにですね急激に食べ物が高くなって、もう今頃言っても遅いわみたいな感じですけれども、こんなことはもう何十年も前からですね、輸入に頼り出した頃からこんなことが起こるのは分かってたはずなんですけど、起こらないと気づかないというのは日本人の特性ですので、なかなかね、このままでいいかなっていうのはちょっと懸念するところではございます。保育、幼児教育に携わっている人間としてはですね、なんかその辺を問題提起しなくていいのかなということは常日頃から悩ましいところだとは思っております。さあ余談だけで随分時間が経ってしまいましたが、今日は遊びの展開ということで考えていきたいと思います。前回ですね、野村久子先生の遊びを育てるという本から遊び始めについての考察をいたしました。で今日はですね、その遊び始めというところに至るまでの話というかですね、ちょっとそこを考えてみたいと思うんですけど、遊び始めというのは前回もお話しましたが、野村久子先生は遊びが盛り上がり始めたところのことを言ってるというかですね、ぐっとこう遊びがこう力強くなっていったところの話をされてるんですけれども、私自身の研究はですね、もう本当に物理的に、園庭に出たその最初の時間とかですね、そこの話を遊び始めというふうに言っています。で、 ここから盛り上がるまでっていうところに僕は分析かなり力を入れてですね、分析をしました。で、要は遊びが面白いという遊びになっていくまではどういうプロセスを経てんのかとかですねすいません失礼しました、そのなんかこう過程はすごくダイナミックでですね、もちろんあの一様になんかこうこういう風になりますっていうことは全然言えないんですけど、だけどそのプロセスで子どもたちが何してんのかっていうのは非常になんか大事なことだと思うんですね。なのでちょっとそこを考えてみたというのを論文の中でですね、あの学位論文の中でこうやったということをしています。で、そこでですね、まああの大人が考える子どもの遊びってめっちゃシンプルに考えてると思うんですね、見てると。でもね、実はそんなにシンプルじゃなくて、あのこれやろうって言って心に決めてですね、園庭に出てくる子ってめっちゃ多いんですけど、もちろん。でそれをやり始めてずっとこうやっていくっていう感じなんですけど、その辺もですね、あんまりなんていうのかな、例えば砂場で遊ぼうというのは決めてるけど、砂場で何やるか決めてないとかですね、なんとなく砂場に行ったとかですね、なんか昨日の続きでとりあえず鉄棒に行ってくるくる回ってみたとかですね、結構そういうのがあって、じゃあその日に何するかって案外あのノープランなんですよね。でプランを頭から持っててそれをただただ遂行していくっていうのはもう遊びじゃないですよね。はっきり遊びじゃないと言ったら言い過ぎかもしれないですけど、なんていうの、作業みたいな感じになっちゃいますよね。はい、で実はそんなことなくて、結構なあの確率でですね、いわゆる探索と呼べるようなものがそこにはあって、それはパッと見分かんないかもしれないですよ。だけど子供からするとちょっとこうやってやってみたらどうなるんだろうみたいなのって結構あるじゃないですか。ああいうのまあ探索、心理学的には探索って言っていいと思うんですけど、があるんですよね。これは多分どんな遊びでもあると思います。こういうやり方してみたらどうなるんかなみたいな。でそれをですね、どっちかっていうと大人はあのそうやって遊ぶもんじゃないとかですね、危ないからやめなさいとかってつい言っちゃう人が多い。だけど、ま、僕からしたら何が危ないのって思うようなことまで全部コントロールしようとするのは結構多いですね。でもそれすると探索自体ができなくなっていくんで、そこは結構問題だなという感じがしてます。で僕は砂場の観察をした研究ですね、あの論文書いたんですけど、で博士論文の中にも入ってるんですけど、なんとなくこう水を流すという行為から始めてみたいなところでですね、あの一目散に砂場に行ったような子であっても探索から始めるみたいなところが結構あるんですよね。でその中で何か偶然の出来事、偶発的な出来事と出会ってですね、遊びが展開していくということが起こっているというところがですね、あります。これはあの園庭のクオリティはもちろん大事なんですけど、園庭のクオリティがそんなに高くない園でもそうですね。なのでこうセンスオブワンダーの話を前にしましたけど、最近おなんだみたいなね、これやったらどうなるんだろうみたいなのとか、こうやってやったらどうなるのかなみたいなことがどんどんこう可能な関わりをしていくっていうか、それを偶然を捕まえて偶然の発見があって、そこから遊びが展開するみたいなことがあると遊びの展開っていうのは起こると思うんですけど、それがないとですね、大人が支えないと遊べないとか、遊びが全然継続しないとかっていうことになっていってしまうと、つまんないからまた次に行ってしまうということですね。まあそういうことももちろんあっていいんですけど、まあ遊びがこうなんて深まらないっていうのかな、はい、そんなことが起こってしまうかなということがまああります。で、今の話もそうですけど、大人の関わりってやっぱり非常に重要になってきます。で大人ってどう言ったらいいんですかね、遊び方に正解があるっていうか、こうやって遊ぶもんだみたいなものが特に最近はそういうのを持ってる大人が多いかなっていう、まあ 正直言うと残念だなっていうふうに思ってるのが私の正直な感想です。でこの決めつけがですね、子どもの可能性とかこう探索の機会とかですね、そういうものをかなり奪ってるよなっていう感じがするんですね。で保護者でも保育者でもこれは多分というか一緒ですね。あの保育者でも上手に遊べる人、その遊んであげるんじゃなくて子どもの遊びをファシリテートするというか、子どもが探索をしながら自分で遊びを見つけていくっていうのを上手に支えられる先生ももちろんいます。これは保護者でもいます、もちろん。だけどそうじゃない方も結構多いと。例えば、まあ、すごく分かりやすい例で言うと、遊んで歩いて登校園の時とかにですね、歩いている時に子どもの目をじーっと観察しとくと、子どもの目って例えば縁石とかをじーっと見てたりするんですよね。だけど親はそれを歩かせたくない、転んだらどうすんだとかですね、危ないとか言ってですね、やらせないですよね。で自由に手もつながずにですね、自由にしといたら、まあ、大体縁石の上歩きますよね、まずは。で歩いたらどうなるかな、面白いかな、歩けるかなっていう、もうこれも探索とか思考って言っていいと思うんですよね。でそこでまた見つけた何かっていうのをどんどんこう展開していく。で遊びながら帰り道が遊びになるっていうようなことってあると思うんですね。上手なお母さんとかはそれを別に差しとく、転んでも、まあ縁石から転んで落ちるぐらい別にどうちゅうことないですから、多少ね手や膝やすりむいたところでどうちゅうことはないので、顔ぶつけたって別に知れてますし、はい。で、そういうのを面白がってすると、でそうなったら今度例えばお母さんも後ろからですねその子についていくとかね、っていう風にするとか、向かい側から歩いてくるような感じでして、抱きつくとかですね、まあ、そういうなんで、そしたら子供はもうめっちゃ楽しいですね。それはもうお母さんとその時間は本当にプライスレスですよね、はい。なんか昔のクレジットカードのコマーシャルみたいになってますけど、はい、プライスレスだと思うんですね。でこういう偶然というのか、たまたま出会ったというのか、見つけたものを遊びにしてしまうというか、そういうものを捕まえる時間、それが次に何が起こるかなっていうのを予見をして、例えば道具の準備、園庭だったらね道具の準備するとか、時間を余分に確保するとかですね、今の帰り道の話だとすると、わざとゆっくり帰ることを、まあ、10分15分ね遊ぶ時間として、ゆっくり帰るとかですね、そういうことができる親御さんであったりとか、そういうのを何ていうのかな、偶然を捕まえられる力を育てるっていうのはそういうことじゃないかな。こっそり展開をこう、それはなんか展開しようと親が思ってるわけじゃない、先生が思ってるわけじゃないけど展開していきますよね、はい。そういうのが上手な大人の関わり方なのかなっていう。で子どもたちは偶然を捕まえる力がついてくる。でそれがついてくると好奇心だったり、これやったらどうなるんだろう、こうやってみたらどうかなって言って面白いものを見つけていくっていう、そういうセンスっていうのかな、感性っていうのかな、はい、そういうものを見出していくだろうというふうに思います。この辺が、遊びは正解があるんじゃなくて見つけていくもんだっていうことですよね。それを大人が信じていて、子どもがその力を持っていることを信じていてっていうことがすごく大事で、まあ、もう一つ園の環境構成で言うなら、そういうことができる園庭をいかに作っとくかって、遊具を置いてるから遊ぶわけじゃないんですよっていうところがですね、大人の役割だし、子供にはできないことなので、そういう園庭を作れるかっていうのは非常にまあ大事かなっていう感じがあります、はい。で、まあ、遊び込むっていう言葉をですね、よく最近の保育では使うと思うんですけれども、僕は、東大におられた秋田先生、今学習院に移られたと思いますけど、東大におられた秋田先生の本で遊び込むっていうのを見ましたが、まあ、いろんなとこで保育雑誌だったりいろんなとこに出てくると思うんですね。でこれが大事だ、これを大事にしようみたいな話が出てくるってことは、逆にそれがないっていう、存在あんまりしてないっていうことだと思うんですね、のことの裏返しなんだと思うんですよ。じゃあ遊び込む状況がなんでなくなっちゃったんだろうっていうのは、こうその一つ、まあ、いろんな要因があるとは思うんですけど、それは遊びを展開する力が子どもたちになくなったからだろうと思うんですね。でこれは子どもたちにその可能性や力がないっていうこととは全く違うと思います。子どもの可能性っていうのはいつも、ね、昔からずっと一緒だし、それを要はこう開花させるっていうのか、使う機会がなくなったから っていうことだと思うんですね。でその使う機会がなくなった理由はいろいろあると思いますけど、もちろんゲームとかねそういうこともあるのかもしれないし、外で遊ぶ機会がないとかですね、いろんなことがあるとは思うんですが、そのうちの一つはやっぱり大人の関わりなのかなというふうに私としては理解をしています。だから探索、発見、気づき、工夫、失敗とか文章でも書かせてもらいましたけど、それを安心して、なんか何回でも何時間でもできるみたいな状況に子供がいかにいられるかどうかっていうことがあんまりそこが豊かにはこう確保できてないのかなっていうようなことを、懸念するわけですね。はい、なので、ちょっときつい言い方をするようであれば、その偶然を捕まえるとか偶然を生かすっていう子どもの力を殺しちゃってないかなと、我々大人がねっていうことを懸念するし、それが展開する力を弱らせちゃってるのかなという気が、そう気がしなくもないという感じですね。ぜひ毎日毎日、子どもと日々いるとですね、そこの遊びのクオリティっていうかばっかり考えてられないと思うんですね、もちろんね。でクラスにもたくさんの子どもがいるし、困った子もいるだろうしって思うと、そんなことばっかり言ってられない、多くの子を見なきゃいけないとかね、もちろんあるとは思うんですけど、こういう視点を持って園庭に先生が一緒に出た時に、何ができるか、何をしなくていいか、何をした方がいいかっていうことはもう一回考え直したりできるのかなと思ったりするので、今日問題提起としてお話をさせていただきました。また明日から保育が始まると思いますけれども、元気で体に気をつけて頑張っていただきたいなと思います。それでは今日もお付き合いいただいて、ありがとうございました。ではまた来週お耳にかかりたいと思います。失礼します。